発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、今月も発電マンに出ていただいて、第2第4金曜のこの時間は太陽光発電ラジオ講座です。とはいえ、最近はね、太陽光発電から始まって、もう近未来に向かっていく新しいエネルギーの話とか、
はい、
あのエネルギーというと私たちを動かす食のエネルギーの話とかね、はい、そういうものもしていただいています、
はい、
発電マン岩堀義弘さん、今回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
大阪行ってきたんですって。
そうですね、この間太陽光のイベントがありましてね、うんうん、PV エクスポっていうのは
PV エクスポ
PV エクスポって言いますけどね、はい、うん、あの PV っていうのはまあ太陽光フォトボルテックの略なんですけど、まあ、あのソーラーっていう言い方もしますけれど、うん、あのソーラーっていうと太陽光の光と熱と両方合わせた形でソーラーっていうんです。
よくでもソーラーヨットとか、
ね、あ、そうですね、そういったのもありますね、まあ、太陽のエネルギーという意味なんですけれど、あのフォトボルテックっていうとまあ発電素子みたいなイメージですよね。
本当に発電する方の元ということです ね、パネルになる方、はい、ということですね。
そうですね、
あ、割合あのよくね、最近東京へは行かれてましたけど、大阪でもやってるんですね、はい、
そうですね、東京がやはりメインではあるんですけれど、うん、最近はまあ大阪でも、開催されてまして、で、まあ、だから年に2回そういった大きなイベントがあるっていう感じですね、う
ん、メーカーは大阪にも結構あるんですか。
そうですね、まあ、あの大阪のメーカーというよりも、まあ、むしろその大阪の需要者に向けてこう開催するみたいな感じですね、はいはい、
どこで。大阪の、
大阪のインテックスっていう
国際見本市会場、
見本市ですね、はい、南
港の
ところですね、はいはい、結構大きな会場ですね、はい、
お、じゃあかなりの数が出たんですか。
そうですね、僕もね、実は大阪行くのは今回初めてなんですけれど、まあ正直、まあ、東京の方はねしょっちゅう行ってるんです、うん、まあ、そんなに、まあ、今ちょっと太陽光の業界も売電単価が下がったりいろいろ あるので、ネガティブな部分もちょっとあるので、まあ、そんなに大勢は出てないのかなと思ってたんですけど、意外や意外結構たくさん出てましたね。
そうですか、
はい、だからまあ結局今回2日間かけて回ってきまして、うん、はい、いろいろ見てきました。
収穫ありましたか。
あ、結構ありましたね、今回はね、非常に面白かったですね。一つは、まあ、蓄電池ですね、やっぱね、これから伸びていくだろうというところと、あと
家庭用
家庭用もあり産業用もありですけれど、まあ、僕ら特に見たのは、まあ、家庭用の方の、ね、蓄電池が面白かったですけれど、うん、あとは、まあ、業者としての見方ですけれど、太陽光を乗せる、まあ、金物というかですね、画台なんかも非常に、いろいろやっぱ各社厳しい時代を生き延びるためのですね、工夫がいろいろ見られて面白かったですね。
うーん、はい、蓄電池というのはね、はい、これから各家庭でも購入するときには補助金が出るんじゃないかっていう、はい、
新聞記事にもなったんでご覧になった方もあるかもしれないんですけど、来年度一応蓄電池の補助金が出るということが発表されてましたね。まあ、概算要求、環境省の概算要求の中で盛り込まれてましたので、まあ、間違いないだろうと思いますけどね。
環境省が今回は出してくれるんですか。
あ、そうですね、一応来年と再来年、2018年度と19年度と、うん、まあ、とりあえずは2年間になってましたね、はい、
でこれで家庭用に蓄電池導入しやすくなりそうですかね。
そうですね、やはり10年前からこの住宅用太陽光の、まあ、余剰電力を買い取る制度っていうのが、まあ、10年間限定でやってるもんですから、うん、それが2019年に買い取りが終わってしまうご家庭がいっぱい出てきちゃうんですね。そうするともう買いた全く買い取ってもらえないのか、あるいは、まあ、それを安く買い取る業者さんもね、うん、まあ、新電力が今いろいろありますので出てくるとは思うんですけれど、ただ単価が非常に安くなってしまって、今までのまあ8分の1とかね、そういう単価になってしまうと、やっぱ買い取ってもらうメリットがなくなってしまうと、そうするとやっぱりせっかく発電しててもつけてる方も面白くないですし、せっかくのこのエネルギーを有効に活用したいということもあって、そこで環境省がやはりその太陽光で発電した電気を貯めて、
うん、
で例えば昼間電気を貯めておいて夜使うとかいうことを、うん、まあ 推奨していこうということでですね、まあ、蓄電池の導入を進めるために補助金を出しているという、うん、だ一番のネックだったのはやっぱり蓄電池そのものが非常に高いと、
もともとね、しかもそのそうなんですよ、ね、家庭に置くには大きすぎる、は
い、結構大きいとかねいうこともあって、うん、それでですからそのサイズの問題とあと値段の問題というところがネックだったんですけれど、はい、あのここが やはり今回ちょっといろいろ見てきてですね、やっぱり画期的なものがいくつか出てきてますので、あ、そうです
か、家庭に置けそうですか、は
い、家庭に置けますね。
どのくらいの大きさになりました？
まあ新聞を広げたサイズぐらい
ですか、ね、じゃあもうエアコンの室外機程度ってことですね。
そうですね、室外機程度で、あとまあ同じぐらいのサイズのパワーコンディショナーも必要なんですけれど、
う
ん、
そうですか、はい、これは、外付け、
外付けもできます、
中でも、中でもいい、
はい、ほう、はい、で今まであの基本的にはあの太陽光発電をつけていらっしゃる方が、今までのパワーコンディショナーをその、まあ、AI 搭載の、まあ、今流行りの AI ですよね、うん、これを搭載したパワーコンディショナーに、まあ、変えて、うん、で蓄電池にそれ貯めるというまあことができますので、で例えばあの今から導入するとですね、要は買い取りがまだ続いている場合にはたくさん売った方がいいわけですよね、うん、ですからそういうモードにできるし、それからもうまず買い取り期間が終わっちゃったよっていう場合には今度売らずに貯めといて夜使うとか、そういったことをですね自動でできる、まあ、非常に賢い、うん、パワーコンディショナーがあの付属でもついてますので、うん、今から導入しても十分使用に耐えうるというか、
ね、そうですね、はい、でこれ容量的にはどうなんですか？
バッテリー容量がね、まあ一つはループさんというところのやつなんです。それが4キロワットアワーということで、あの正直そんなに容量としては大きくはない、ただ基本的に太陽光とつながってますので、あの毎日毎日充電をしていって夜使うという分には十分いけるだろうと。
あ、そうですか、
はい、あともう一つはオムロンさんでもまあ出てましたけど、それが 6.5kW、ちょっと大きめでしたけどね、そちらもあのそういったような同じようなモードがついてますので、まあ買い取り期間中でも買い取り後でも十分使えると。ちょっと容量が大きい分値段はちょっと高かったんですけど、ループさんのはね、値段が実は非常に普通あの200万300万今するんですよ、はい、ってあの大手メーカーさんのものを買うとです、うん、だもんですから僕もね問い合わせはいっぱい受けるんだけど、なかなかおすすめしづらかったんですよ、まあ、元取れないしと。ただこれがね100万切ってきたんですよ、もう。
であとその補助金がどのくらい、
補助金がですね基本的には1キロワットアワーあたり、3万円、
まあまあ気持ちですね、は
い、そうですねそれとあの工事代にも一応5万円出ますので、ですから例えばループさんの、導入すると、まあ、17万円ぐらいの補助金が入ると。でなおかつループさんのあれ定価で90万ぐらいでしたから、
そうですか、
そうするとまあ80万切ったぐらいの値段で、まあ、消費税がちょっとプラスになりますけど、十分100万以内で十分あの設置ができちゃうという感じにはなりますね、ま
あ、その防災のこと考えてみても、はい、お家が無事であればそのまま使える、
はい、
今停電はものすごく多くなってますのでね、はいはい、太陽フレアなんていう時にも停電があったりとかっていう心配もあったりしましたし、雨の時にももちろんそうですし、そうやって考えてみると、はい、うちの備えとしてもしつけられる余裕があれば、ね、早めにつけた方が良さそうですね。
そうですね。
ただもう一つ心配がね、はい、実はバッテリーって私たちも今普段使ってますし、
はいはい、
蓄電池として使ってそれをね車でも何でも乗ってるわけですけど、
はい、
寿命って割と短い気がするの で、ね、
ただあの普通の今までの鉛バッテリーだともう3年とかね言われるんですけど、あのリチウムイオンに関しては一応10年間あのは大丈夫ということで、あの保証も確かついてたと思います。
あ、そうですか、
はい、
まあ、10年と見ればね減価償却も多分できる。
そうですね、
これうまくだからそっちの税制とも合わせて国でシステム作ってくれれば入れやすいですけどね、
は
い、
そうですね。でパネル自体は、まあ、例えばもうあの10年15年経ったパネルがほとんどだと思うんですね、うん、皆さんこのいやそのパネル自体は正直まあ20年とか30年持っちゃうんですね、うん、あの発電量は若干減るかもしれませんけれど、それでも十分発電はしますので、やっぱり それをね、捨てちゃうのはもったいないですし、できればそういった蓄電池をうまく使いながら活用していくっていう方が、まあ、賢いんじゃないかなと、まあ、スマートですよね、
そうですね、
それこそ、はい、
で本当はそういう例えばその地域で一緒に一つの蓄電池を大きいところに作って、
はいはいはい、
でそれをそこの地域で使うというふうになっていけば、
そうですね、そうすると本当に地産地消ということがね、
エネルギーの独立ができるってことになりますよね。
その
第一歩がどうやら始まりそうなところまで手が届く金額にまで一般家庭にも置ける蓄電池が出てきたってことですね。
そうですね、はい、一応だもんですからうちの方も、まあ、蓄電池ってまだ皆さんよくわからないということもあるので、うん、今度セミナーを、まあ、開催しようかなというふうには思ってますけどね、はい、
10月28日、はい、土曜日になりますか。
そうですね、
はい、発電マンで蓄電池のセミナーがあります。今申し込みをした方がいいですか。
申し込みも054-273-2828、
273-2828、28日土曜日の発電マンの蓄電池セミナー行きたいよと連絡していただいて、はい
ね、ホームページからでも大丈夫、
はい、大丈夫ということだそうですので、はい、じゃあネット環境にある方は見てくださいね、はい、さあ次回は10月27日の登場ですから、はい、前日になりますけどもね、またよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。